皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
僕ね、寝不足です。
どうしたんですか。
コンフェデが日本時間の11時50分ぐらいから夜ね、
はい、
中継始まるんですよ。
はい、
どうもね、見てしまって
最後まで
終わるのは2時とかね。
ですよね。
2時で終わるとまた2時50分からあるんですよ。それはさすがにね見れないなと思ってるんですけども、とにかくね見ててね素晴らしいんですよね。ドイツとメキシコかな、見たのはね。あ、まあ面白くてね。でしかもびっくりしたのはね、ドイツは、
はい、
ほとんど僕の知らない選手ばっかりなんですよ。クローゼとかね、いっぱいいたじゃないですか。
い
い選手が誰も出てない。それでね、ドイツの監督はこう言うんですよ。この試合結果ではなくてプロセスが重要だってはっきり言うわけですよね。それって来年見据えてんのかと思ってね、世界のレベルは高いなと。
まだまだですね。
日本はワールドカップに出れるんだろうけど、ね、ベスト8まで行けたら本当に夢のような前進なんだろうなというふうに思いましたよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器二胡。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ネット小売世界最大手のアマゾン.comはアメリカの高級食品スーパーホールフーズマーケットを買収することを決定しました。手薄だった生鮮品分野に店舗網を含めた足場を作り、既存スーパーの牙城の切り崩しを狙います。
まあ、これはまた後ですぐ取り上げます。
フランスの下院にあたる国民議会の決選投票が行われ、マクロン大統領が率いる新党共和国前進が圧勝しました。共闘する中道政党と合わせて全議席の6割にあたる350議席を確保しました。
まあ、予想が7割だったので、ね、そこから1割減ったんですけれども、577だったかな、そのうちの350を確保したということなので勝利なんですが、やっぱりその新しい政党を作った形になりましたよね。で、閣僚に選んだ人の中から4人も辞退者が出て、4人ってすごいですよ。20人に満たない閣僚数の中でね、4人辞めたわけだから。改造したんですけれども、精神さを売り物にしてねできた内閣なのに、公的資金のね不正流用とかいろいろな問題が起きて閣僚が辞めざるを得なくなったということで、まあどちらかといえば順調に見えるんですけれども、マクロン政権ね、これから本当にどういう改革を成していくのか、その間に精神なままでいられるのかどうかね、非常に大きな問題点も浮かび上がったということが言えると思いますね。
安倍総理大臣は国会閉幕を受けて首相官邸で記者会見し、学校法人加計学園の獣医学部新設計画をめぐる国会の議論について深く反省していると表明しました。
でもね、反省している割にはね、閉会中審査もやらないみたいだしね、臨時国会のね開催も受け入れてないみたいなんで、やっぱりなんか選挙もあるし、じーっとしてて選挙結果がものすごく悪かったら野党の要求に応じてもいいかなみたいなね、ちょっとどうなのかなという感じがしますよね。
アメリカの電気自動車メーカーテスラが中国上海市に巨大工場を建設する方向で最終調整に入ったと一部の通信社が報じました。認可の前提条件として現地企業と合弁会社を設立する見通しです。
フォードもね、中国に工場を作るっていう発表をして、アメリカの自動車メーカーね、結構トランプさんになびいたような格好を見せてるけど、実はやっていることはですね、中国に工場を作る。なぜ工場を作るかっていうのはいくつかの要因があると思います。まあ労働賃金がね、他の国に比べてまだまだね、そうは言っても安いということと、あと部品の調達がかなり幅広くできるようになったということもあると思います。中国の企業の中で部品供給力っていうのは高まってます。スマホもそうなんですけども、 そういう面で見るとトランプさんがどういう顔をしてこのニュースを聞いているのかなと。まあフォードのニュースについてはね、政権として残念だというようなことを言ってるらしいんですけど、このテスラですからね、最新技術の塊、まあフォードはそうじゃないってことを言ってるわけじゃないですよ。でも最新技術の塊としてのテスラの車をね、中国で作るってことについて、結局トランプさんが言う食っていうのがね、看板として掲げてるけど実態はそうはなかなかいきませんよということの表れだと思いますね。
東京都の小池知事は臨時記者会見を開き、築地市場を豊洲に移転した上で築地跡地を再開発する方針を表明しました。
これはまた後で触れます。
アメリカのフォードモーターは小型車の新モデルの生産を中国に集中させると発表しました。トランプ大統領の要請でメキシコへの生産移転を一時撤回した車種が対象です。
まあさっきもちょっと触れましたけども、フォードも相当真剣に考えたはずです。メキシコへの生産移転を一時撤回したわけだから、誰もが考えたのは、あ、アメリカに戻ってくるんだと思いますよね。そしたら蓋を開けたらそれは中国だったということでね。フォードも相当考えたけれども、やっぱりアメリカでは生産できないという結論に達したということだと思いますね。
イギリス議会が開会し、エリザベス女王がメイ首相の施政方針を読み上げました。 EU 離脱の実現を最優先とする一方、厳しい移民制限や EU 単一市場からの撤退など従来の強硬路線は封印しました。
まあいくつか言われなかったことがあってね、トランプ大統領がイギリスを訪問するっていう言葉が一言も出てこなかったんですよね。だから今アメリカではですね、結局トランプさんは今年イギリスに行けないじゃないかみたいなね話になっているっていうことと、移民制限についてね明確なことを言わなかった。メイさんのね政権基盤もものすごく危うくなってますよね。北アイルランドのね地域政党と最終的合意ができるのかできるのかと待っているけども、なかなかできないじゃないですか。そうすると318でね、いろんなことをやらなきゃいけないとなったら、これ大変なことですからね。
サウジアラビアのサルマン国王は王位継承順位1位の皇太子を解任し、自身の子である継承順位2位ムハンマドビン・サルマン国防相兼副皇太子を皇太子に昇格させる異例の人事を発表しました。内外の政権全般を事実上取り仕切ってきた新皇太子への権力集中が一段と進む見通しです。
まあサウジアラビアはですね、国王の地位を兄弟でずっと譲り合ってきてたんですね。今までの皇太子はですね、今の皇太子の甥なんですよ。甥が54か5だったかな。その人をあんたダメよという形で辞任させて、自分の息子でサルマン国防相兼副皇太子、この人は非常に今権限持ってる人なんですけども、親子間で皇位の継承をしようということですよね。今のところ王族の中で争いが表面化しているような感じはないんですけれども、とにかく王族だって山ほどいますからね。サルマンさんっていうのは結構乱暴な人で、果断であるというはいいんですけども、ちょっと対外関係もですね結構乱暴なことをする人なので、これからサウジアラビアね、まあイランとの対立が非常に厳しくなっている中でどう舵取りするのかね、これは結構ね富を持っている国の一つですからね。サウジアラビアっていうのは影響力が大きいですよね。
インターネット上で流通する仮想通貨の購入をめぐる被害相談が増えています。必ず値上がりすると勧誘され、仕組みを理解しないまま高額を支払った高齢者からの相談が目立ちます。取引所がなく売却もできない通貨の購入を持ちかけられた被害も出ています。
まあ、これはちょっと後で触れます。
ネット小売国内最大手のアマゾンジャパンは独自の配送網の構築に乗り出します。注文当日に商品を届ける当日配送サービスを専門に手掛ける個人運送事業者を2020年までに首都圏で1万人確保します。大手運送会社に偏っていたネット通販の配送業務が平準化する可能性があります。
こうやって見ると、私今週のニュースの中でアマゾン2つ取り上げたということになりますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。 不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカのアマゾン.comが高級食品スーパーホールフーズマーケットを買収することを決めました。
うん、あなたが今アメリカのアマゾンって言ったけど、日本だってアマゾンって言えばもう私は配達のほとんどアマゾンに依存しているのでね、
はい、
アメリカのって言えるのかどうかっていうまた問題は別にありますけれども、まあとにかく今週もね、一時アマゾンの株価が1000ドルに戻してね、勢いがあるなあという感じがします。で、アマゾンが何が強いかって考えてみると、
はい、
物流をですね、世界的に握り始めている。これは強いですよね。
はい、
で、アメリカではですね、モールが結構アマゾンの伸長の中で潰れて、かつスーパーもですね、結構厳しい状況になっていると言われています。はい、で、そうすると、アマゾンっていうのは、もう既存の小売店とかね、そういうのを相手にしねないのかと思ったら、そうでもないんですよね。だからホールフーズを買収したわけですよ。で、ホールフーズってのはですね、日本には直接的に相対するような企業はないんですけれども、どっちかっていうと、成城石井さんを10倍ぐらい大きくして、全国ネットがあるようなね、まあ比較的安定した高級な食材を中心にいろいろなものを扱っているということになりますよね。で、僕いつも思うんですけども、クール宅急便を送ってもらうときに、ものすごく不安になるんですよ。なぜだったら、来るときにそこにいなきゃいけないわけですから。で、クール宅急便ってことは食品だってことですよね。
はい、
食品ってのは、例えば宅配業者さんに2日3日預かってもらうってことはなかなかできないものですよね。で、そうすると、やっぱり生鮮品の宅配というのはですね、結構気使うんですよね。
そうですね。
つまり、ある家に生鮮品を送るときは、明日か明後日家にいらっしゃいますって電話してから送るわけですよね。
確認をしてから。
そうです。そうじゃないと不安ですからね。送る方も不安だし、受け取る方も不安なわけじゃないですか。
そうですね。ちょうどご旅行なんかに出かけていて、長期間留守にするときなんかに当たってしまうと大変ですもんね。
ね、生ガキとかね、送ったらアウトなので、アマゾンはそう考えたんだと思うんですよね。つまり生鮮品っていうのは、なかなか宅配にふさわしくないものであると。
難しいですね。
そしたら、ホールフーズみたいなところを、ピックアップポイントとして利用してもらえれば、大きな冷蔵庫もあるだろうし、
はい、
キープしてもらえるということですよね。それで、宅配のピックポイントがホールフーズであるとするならば、どうせアメリカだから車で来るだろうから、ついでにいろいろなものを買ってもらえると。つまり、消費者にいかに商品別にね、アピールするかということを考えてやっていったんだろうと思うんですね。だから、ネット企業だから、リアルな店舗には手を出さないだろうと思うと、兄はからんやそうではなくて、はい、この分野はリアルな店舗で受け渡しした方がいいというようなところもあるし、そうじゃなくて本なんか別にね、一週間受け取らなかったって別に関係ないわけじゃないですか。
はい、
だから、そういう意味で言うならば、結構考え方が柔軟になってきて、これからのネット社会とリアル社会の中間点がどこら辺なのかなと、つまり落としどころがどこなのかなというところがだんだん分かってくる。そういうことをアマゾンはやってるということだと思うんですね。つまりエリアごとにネットが適しているところと、そうじゃなくてリアルなピックアップが重要なところというようなね、組み合わせの中で最適な小売のエグジットを見つけていく、はい、ということだと思うんですよ。またエグジットの方法を見つけていくということだと思うんですね。で、日本でも同じように実店舗の店、例えばデパートとかね、まあ日本はまだそのモールがねピンチになったっていう話が聞かないんですけれども、多分同じ傾向の中にあるとは思うんですよ。デパートもね、つい最近まで調子が良かったと言われてた伊勢丹がね、また社長が交代せざるを得ないような事態になっているじゃないですか。はい、で、そうすると、アマゾンを見ていると、あ、ネット社会って結局こういう方に行くのかというのは分かるような気がしますよね。で、アマゾンで重要なのは、出口を抑える。つまりそれは宅配かもしれないし、ホールフーズみたいなところでのピックアップかもしれないけども、物の流れの反対側にはですね、必ずお金の流れがあるわけですよね。
はい、
で、我々は払うわけだから、そうすると、パワー的に見ると、膨大な金融力を持った企業として存在しているっていうことも確かだと思うんですよ。物流だけではなくて、つまり金融のパワーがすごいんじゃないかっていう想像もできますよね。
はい、
だから今のそのマーケットのアマゾンとかね、アップルとかね、グーグルとかそういう IT 関連株に対してウェーブが来てるんですけども、そういうふうに考えていくと、2000年に至る IT バブルの時とはちょっと様相が違うのかな。つまり IT 企業が もたらしているサービスがインフラそのものであり、インフラって道路にしろ鉄道にしろ一回できたら変化しませんよね、はい、そこにずっとあるんだから。でも IT 企業が提供しているインフラというのは実は2週間3週間の間にバージョンアップして突然こんな機能ができるようになりましたっていうね、それ恐ろしいインフラなんですよ。ある意味ね、インパクトが違いますよね。そういう意味で考えてみると、 IT 企業が今投資のお金を世界的に集めているっていうのはですね、非常に理解しやすい面もあるなぁと、まだ考え途中なんですけど、皆さんに意見としてお伝えするならばですね、そういう観点からアマゾンなんかの動きを見ていくと、日本はちょっとねそこまで行ってないところもあるんですけれども、日本も同じような現象が起きてくると思われるので、非常に興味深いなぁというふうに思いますよね。
次は築地市場の問題です。小池知事が築地市場を豊洲に移転した上で、築地の跡地を再開発するという方針を表明しました。
タイミングはね、ちょうど都議選、選挙活動入りしたわけじゃないですか、実質的にね。その直前にね、こう決めましたと言ったのが、要するに豊洲移転と。
はい、
でも、築地も再整備すると。まあ、それは面白いなと思ったんですよね。再整備、どう再整備するのかなと思ったら、食のテーマパークまではね、いいなぁと思ったんだけど、その次に言ったことがですね、市場機能の一部を築地に戻すって言ったんですよね。
はい。
え？市場機能は豊洲行くんじゃないのと僕は思いましてですね、そんなことが可能かなぁと思ってたら、市場関係者が一様に市場機能を2カ所に持たせるなんてことはありえないと。だってあれね、豊洲と築地って歩くと相当ありますよ。例のマーケットの中を走り回っているね、なんか一輪車みたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。
あれで行けるような距離じゃないわけですよ。市場機能ってのは豊洲に完全に移るもんだと思ってたら、築地にも持たせるみたいなこと言ってね、それ具体的にどうなのかなと思ってたら、まだはっきりしないんですよね。で、市場関係者の人たちも、豊洲移転派も築地再整備派も二つの拠点っていうのはありえないとこう言ってるわけですね、うん、だからいろいろまあ論点は残ったと思います。
はい。
ただまあ、なるべく早く移転しないと2号線も完成しないし、築地もオリンピックのために使えないっていうことはおっしゃって、はい、まあ方向性は出てきた形になりますよね。でもマーケットの人たちはみんな不安だろうなと僕は思うし、うん、豊洲には行かずに築地に残るって言った人たちも、まあ5年先にまた市場機能が戻ってくるんならこのままでいいかと思うし、要するにまだ決められないような状態になってるわけですよね。だから私はね、小池さんはまあ両方のね、移転派、残留派の意向を組んだようなね、形の選択をしたわけですけど、まだちょっとはっきりしなきゃいけないところがあるんじゃないかなというふうに思いまして、
はい、
まあとりあえずでも5年間はね、市場機能も豊洲に移るということは決まったので、そうするとやっぱりなるべく早く移らないと、で、そのためには安全宣言を出さなきゃいけないですよね。はい、だから今まで小池さんはね、なんか築地って不安だよねっていうことをずっとこういう主張してきた、実際そうだったということがあるんですけれども、だからちょっと小池さんもね、自分が切った舵をまた切り戻すみたいなところがね、出てくるので、いかがなものかなというふうに思います。都議選のね、結果で、これからの小池さんの都政の方向性も少しは変わってくるんだと思いますけれども、やっぱりオリンピックにしろね、移転にしろ迫ってきてるんで、自分の政治的な思惑とかをね、入れる余地は多分なくなっていくんだと思います。私の印象なんですけれども、
はい、
小池さん本当に都政で満足してんのかなという気もあって、その後狙ってんじゃないかなっていうね、感覚もあるんですよ私にはね。まあそこら辺は予想行くの範囲でないんですけれども、はい、都政を踏み台にされたくないなっていう気もあるんですよね、私にはね。だからそういう意味でやっぱり一つ一つきちんとね、その場その場でやっていくっていうことが必要だと思うので、まあこれから最低3年は任期があるわけなので、小池さんがどんなね、都政の運営を図るのか注目していきたいなというふうに思いますよね。
はい。そしてインターネット上で流通する仮想通貨購入をめぐる被害相談が増えています。
そうですね。またこれいつかお話ししようと思うんですけれども、私も最近ですね、ビットコインを買っていろいろな商店で使ってみたりしようとしてるんですけれども、はい、ビットコイン以外にもですね、仮想通貨っていうのがいろいろ出てきていて、仮想通貨の案みたいなものをね、お年寄りに売ってお金集めてるような人もいてね、いろいろな詐欺の道具にも使われているらしいのでね、やっぱりそれ皆さん結構気をつけていただかないとと、うん、仮想通貨っていうのはですね、リスクもあります。国が保証しませんから、紙幣だったらですね、国が保証してくれるし、クレジットカードもある程度大きな会社が保険を利かしたりしてますよね。 仮想通貨というものは文字通り仮想的なものなので、わからない分だけ可能性もあるんだけど、詐欺の道具に使われる危険性もあるんですよね。そういう意味では、やっぱりこの放送をお聞きになっている方はですね、自分がもしお金を出すんであったら、その仮想通貨が一体何であって、どういう背景があって、今までどのような評判が語られていてということを全部調べなきゃいけないと思います。で、仮想通貨っていう言葉だけで、なんかすごく理想的なものがね。
そうですね。
あるというふうに思われては間違いだというふうに思います。
実際にビットコインを使われたというふうに伺ったんですけど、うん、いかがでしたか？
そうですね。まあビットコインはもうかなりね、長く話題にもなってきているし、こういう番組もね、やってることもあって、やっぱり一回使ってみようかなと思って、ビットコインをスマホに購入してね、転換して、日比谷の平鎮楼って使ってみましたけどね。便利ですよ。何にも持っていなくても、ビットコインの
アプリを入れるわけですね。
それでこれで店側の QR コードを読み取って支払う、それだけですよね。
QR コードなんですか？
あの QR コードで読み取る。私が思ったのは相場変動激しいんですね、ビットコインの場合もね。
そうですよね。
私が最初に買おうと思ったのは1ビットコイン10万円ぐらいだったのが直近だと30万ぐらい、その間持てれば大儲けだったのに、お前は買うのが遅いって、まあ、友達から言われましたけどね。わかりましたと。まあ、そらそうですねと。でも下がったらまた買いますわ、言って。ね。ビットコインの場合は、私はですよ。ある程度信用して買ったんですけれども、そうじゃない仮想通貨もいっぱいあるので、お気をつけいただきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日は昼からですね、お台場のビッグサイトに行きまして、
はい、
第28回日本ものづくりワールドというのを見てきました。日本各地の地域を代表する中小企業、大手の企業の製造業を支える要素技術なんかを提供している非常にそのクオリティの高いね、地域的企業の集まりの展示会があって、
はい、
これ非常に面白かったですよね。僕が行く前は想像の範囲で技術を考えがちだった 3D とかね、医療機器の現実がどうなっているのかなっていうのを見に行こうと思ったんですけれども、私を誘ってくれた友達がですね、松浦機械製作所というところにですね、まず連れてってくれたんですけれども、そこがまさにですね、3D プリンターの会社でして、
はい、
金属の粉をですね、チタンにしろ何にしろ、それをプリンターのように吹き出して、1層、2層、3層、4層って吹き付けていって、それ1600度で吹き付けるんですけども、
1600度、
うん、吹き付けた瞬間に固まって形になるわけですね。成形されていくわけですよ。非常に重いですね。エンジンかなんかに使う非常にコアな硬い形をして、これ真ん中切ってあるんですけれども、これすごいでしょ。
円のようになってるってこと
ですか？そうそうです。これをですね、これ12000層作りながら成形していくらしいんですよ。しかも重要なのはですね、空洞まで完全にプリンターでできていて、
できるんですね、
普通の金型でできないような形もですね、できていくというね、こういう金属のですね、完全に昔だったら金型でしかできない、それをかつ掘ったり切ったりしながらしかできないものがですね、 3D プリンターでできるっていうのをこの目で初めて見ましたね。
すごい技術なんですね。
そうなんですよ。だからね、 3D プリンターをうまく使えば家もできるとか車もできるとかいう人がいるんだけれども、本当に可能なんだなというふうにね、確信しましたし、大量生産するものは金型があって、そこに流し込みながら作っていくのがまたコスト的にも時間的にもね、いいんですけれども、
いいですね。
このような形でですね、特殊なものをその 3D プリンターを使って、で、最後はまあ、ちょっと削ったりするケースもあるらしいんですけども、作れるというね、素晴らしい技術がね。
だから、継ぎ目なく作れるっていうことですよね。
そういうことですね。だから、合わせたりする必要がなくて、そのままその形になっていく、空洞もできるということでですね。まあ、我々はどちらかというと 3D プリンターというような言い方をしてるんですけれども、業界の人はですね、
はい、
アディティブ、マニファクチャリングテクノロジーと AMT というらしくてですね、もう業界ではそれが一般用語らしいです。 だから私はこれからですね、3D プリンターという発言をしないで、はい、AM と、アディティブマニュアクチャリングとこう言おうと思うんですけれども、で、いくつかのキーワードをね、AMT と一緒に覚えてきて、だから積層っていうね。
積層。
だからプリンターだから、その1層目を作って、その上に2層目を重ねて、はい、3層目、4層目、5層目、1万2000層ぐらい作るらしいんですけど、その各層において、形状を違えていくわけですね。それが空洞とかそういうものを作っていくわけですよ。非常に大きな鉄の塊の中に、実は空洞が作れるっていうことですね。重要なのはね、うん。今までの金型技術ではなかなかできなかったことができるっていうね。これは夢のような形になっていて、例えば、体の中に骨のところにチタンのね、金属を入れてる人っているじゃないですか。はい、形状とかも全部変えなきゃいけませんよね。はい、それを 3D プリンターでこう作っていくと。これまだ一つ作るのは48時間ぐらいかかるらしいんですけども、それでも昔よりは相当時間が短縮になった3割とかね。で、かつ複雑な形をね、作るようなソフトウェアの開発もね、どんどん進んでいるということで、このものづくり展をね、見ながら思ったのは、はい、まだ日本は大丈夫だと。ね。こんなね、専門家しか来ないようなね、もう我々が帰る頃でも3時頃なんですけども、ゾロゾロゾロゾロ人が来ててね。
ああ、そうですか、
うん。こういう人たちがね、いろいろな技術で研鑽を積んで、新しいのをどんどん作っていく姿を見るとね、はい、日本はまだ大丈夫だというふうにね、思いましたね。
楽しみですね。
はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、第28回日本ものづくりワールドでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、車で行ったんですよ、お台場にね。専門の人しか来ない展示会だからね。
あ、日本ものづくりワールドですね。
そう、大したことないだろうと思って行ったら、もうね、ビッグサイトの周りの駐車場は全部いっぱいで、日本ってものづくりに対する熱意、はい、それに参加している人の数は多いんだと思って、
そうですね、
安心したんですね。でも車止められないので、はい、しょうがないからお台場まで戻ってお台場の駐車場に入れて、はい、ゆりかもめで4つ先まで行きました。この絵をお聞きになっている方もね、ビッグサイトでのイベントにね、行かれる方も多いと思うんですけども、ちょっと事前に調べて、はい、駐車場がなさそうな時にはゆりかもめの3つか4つ先か手前の駅で車を止めて、ゆりかもめで移動した方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。